聖書を朗読します。新約聖書ヤコブの手紙第5章13節から18節まで、新約聖書416ページです。新約聖書416ページ、ヤコブの手紙第5章13節から18節までを朗読します。あなた方の中に苦しんでいる人があれば祈りなさい。喜んでいる人があれば賛美の歌を歌いなさい。あなた方の中に病気の人があれば教会の長老たちを招き、主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。信仰による祈りは弱っている人を救い、主はその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯しているのであれば主は許してくださいます。それゆえ癒されるように互いに罪を告白し、互いのために祈りなさい。正しい人の取りなしは大いに力があり効果があります。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ると、3年6ヶ月にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし再び祈ると、天は雨を降らせ、大地は実りをもたらしました。先ほどご紹介いただきましたが、こちらの教会にはですね、昨年、土曜日でしたかと思いますが、リトリートにお招きいただいて、一緒に、一つの聖書の言葉を味わう、そういう時を持たせていただきました。また、この礼拝にも何度か、お招きを受けておりまして、私としてはとてもこの八王子教会、親しみを覚えさせていただいておりまして、皆さんにこうしてお会いできて、ご一緒に神を礼拝し、聖書の言葉を聞かせていただけることを嬉しく思っています。今日は講談交換ということで、高橋誠先生は私が普段生活をし牧師をさせていただいている西落合キリスト教会、東京の新宿区なんですが、新宿区というのは東西に長いんですね。皆さんが考える新宿駅周辺というのはちょうど中央あたりかと思うんですが、西落合というのは新宿区のもう西の外れで、もう歩いてすぐ中野区と豊島区に行けちゃうという場所なんですね。住宅街です。そちらにあります教会、今日高橋先生説教していただいておりますけれども、私はその教会に、もう赴任して30年になります。進学校を卒業したも最初の赴任地がこの西落合キリスト教会でした。私が赴任した当初、その西落合教会を開拓から長く導いてこられた米田夏子先生という、当時もだいぶおばあちゃんでいらっしゃった牧師さんがいらして、そのおばあちゃんである主任牧師米田夏子先生のもとで副牧師として、私は牧師の歩みを始めました。この米田先生という方はですね、女性でありながら男らしい人で、私は当時20代もう半ばぐらいですかね、進学校を卒業したばかりの右も左もわからない若者でして、実を言いますとですね、進学校が私には随分窮屈に思いましてですね、卒業しましたらですね、よしこれで自由だということで、何をしたかと言いますとですね、髪を伸ばしたんですね。当時ロン毛っていうのが流行ってましてですね、もう後ろでくくれちゃうぐらい髪を伸ばして、しかもちょっとブリーチまで入れちゃってみたいなことを 牧師がやったんですね。で、米田先生はそういう私を髪型について一言も注意なさらずに面白がって見てたような方で、私もだからそういうこうなんていうかおおらかな中でですね、いろいろ課題もあっただろう、そういう中で成長させていただいたということを感謝を持って振り返っております。米田先生がですね、よく信徒の皆さんに祈りについてこういうお話をなさっておられたのを覚えてます。皆さん、お祈りというのはね、神様とおしゃべりすることよ。お祈りっていうのは神様とおしゃべりすること。こう固くならないで何でも祈っていいんだよっていうことを、そういう言い方でおっしゃっておられたんだと思います。神様におしゃべりをする。皆さん、おしゃべり好きでしょ？ね、おしゃべりをする、気の知れた仲間と心がほどけておしゃべりすると、よく愚痴をこぼしたりしませんか？私なりの解釈ですけれども、神様とおしゃべりすることが祈りだ。神様に愚痴をこぼしていいということにもなる。米田先生も神様に愚痴をこぼしておられたのかななんていうこともちょっと思ったりするわけです。実は今日ご一緒に聞いている聖書の言葉も、私たちに祈るようこう促し励ましている言葉だとそう思うんですが、13節に、あなた方の中で苦しんでいる人があれば祈りなさい。私は以前ですね、この言葉を読んで、ああそうか、苦しい時に祈っていいんだ、苦しみの中にあったら祈れとこう言ってくれてる、ありがたいと思う反面、待てよと、今自分は苦しんでるんだろうかとこう思いました。苦しみ、確かに私の人生にもそういう経験がないわけじゃない。でもいつもいつも苦しんでるわけじゃないとも思う。そうするとこれは苦しい時に、特別な時にこうなんていうか聞くべき言葉か。ある、もう随分昔の方ですが、ドイツの神学者が、牧師でもあった方です。この13節をとても面白く訳してます。こう訳すんです。あなた方の中に不愉快な人があれば祈りなさい。さあどうでしょう。不愉快、私は一日の中で一体何度不愉快になるだろうかと自分を顧みました。妻が自分の話をちゃんと聞いてくれない、子供が全く言うことを聞いてくれない、皆さんもいろんなことで不愉快になるんじゃないでしょうかね。だとするとこの言葉っていうのはとても我々にとって身近な言葉だとそう思いにならないでしょうか。ああそうか、不愉快な私に祈れって言ってるんだと。それこそ愚痴がこぼれてくるような時に、誰かに愚痴るよりも神様にその愚痴をぶつけていいっていうことにもなる。私はこの聖書の言葉はそうやって祈るっていうことにおいて私たちをとても自由にしてくれる、そういう言葉だと思うんです。祈りとはかくあるべし、違う。どんな思いを抱えている時にも、あなたは祈っていい、神様のもとにおしゃべりしに行けばいい、どうしてもこぼれてくる愚痴を神様に告げたらいい、いいなあと思います。14節にはこうあります。あなた方の中に病気の人があれば、教会の長老たちを招き、主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。病気である人をその癒しを祈るということが勧められています。長老というこの言葉は まあもちろん教会の役員ということを考えてもいいかもしれませんが、牧師もこの中に当然入ると思うんです。私自身牧師になってこれまで何度も教会員の病気の人を訪ねて、その病気の癒しを祈るということをさせていただいてきました。ただ牧師になってしばらく私はこの病の癒しを祈るっていうことに時折躊躇を覚えるっていう経験を何度もしました。どうしてか、この人の病気を癒してください、その祈りが答えられて癒されるっていうことがある、でも本当に深刻な病気を抱えている人を前にして私は正直言って癒しを願ってしかし癒されないっていう現実を何度も経験してきました。そこでなお本当に深刻な病を前にして癒してくださいと祈りはしながら複雑な思いを実を言うとある時期抱えていたんですね。そんな牧師さんが不信仰なっていうふうに責められちゃうかもしれないんですけれども、しょうがない、そう思ってしまう。ところが私はあることをきっかけにその気持ちが吹っ切れるっていう経験をしました。先ほど私が最初に使わされた時、米田夏子先生という方が主任牧師だったということをお話ししました。私はこの先生と5年半ご一緒に働かせていただきました。5年半というのは5年半後この先生が亡くなられたんです。実は一緒に働かせていただいて2年半が過ぎた頃、米田先生に非常に大きな病気があるということが分かりました。右足に大きな腫瘍がある。実際、米田先生もですね、その痛みがありながら病院になかなかこうそれをこう見せるっていうことをなさらなかった時期があって、で病院に行って、まあ、私もこんなに足が太くなっておられたんだと思いました。お医者さんの診断は、まあ、実際その腫瘍がんですから抗がん剤っていうことも考えられるけれども、この種類のがんは効く抗がん剤がないって言われて、ですからもし医療的にできることがあるとすると右足の切断しかないって言われました。ただ米田先生は、実のお子さんがいらっしゃいませんでした。そういう手術をして一体自分がその後どういう状況になるか、頼れる子供でもいればというところもあったのかもしれませんが、そうでもない、いろいろご本人お考えになって切断はしませんと、それでもなお有効な治療があればということで放射線の治療を受けになりました。まあ、これが功を奏したのだろうとも思うのですが、その後お医者さんの予想とは違って2年間それこそそれまでの生活をなさり、私も共に牧師としても働かせていただきました。ただ最後の半年はついにそのがんが体中に転移するという状況になって、寝たきりの生活になられました。その、まあ、寝たきりの生活をなさっておられた、米田先生を、まあ、米田先生が、まあ、以前から随分こう親しくしておられた姪御さんがいらっしゃるんですね。お姉さんの娘さん、その方がですね本当によく米田先生を訪ねてくださって、そして米田先生のお世話もしておられた。この方はキリスト者ではありません。私も自分にできることはということで、お手伝いをさせてもいただいておりましたけれども、しかしある日この姪御さんが私にこんなことをおっしゃったんです。安井先生、私は おばの今の姿、特に祈ってるおばの姿を見ると辛くて切なくてたまらなくなるってこうおっしゃった。どうしてですか？おばはああいう病状になっても未だに神様に癒しを祈ってる、癒してくださいって祈ってる。でもあの祈りは聞かれない。現に病はどんどん進行してる。私はむしろ自分の最後っていうものを受け止めて、むしろ安らかな思いで最後を迎えてくれたらっていうふうに思ってるんだけれども、おばはあの祈りを祈り続けてる。切ないんだ。まあ、その方なりに夏子先生は愛しておられたんでしょうし、だからこそ持って行き場のない思いをまだ若造だった牧師ですけれども、牧師である私にぶつけられたんだと思いました。そして私はその姪御さんの気持ちが痛いほどよく分かった。その後まもなく米田先生は亡くなられました。私はその姪御さんの問いがずっとその後も心に残りました。米田先生が死を恐れていたというふうには思わないんですね。いや、むしろ本当に教会を愛して生きてこられた米田先生がなおこういう中で病気の回復が与えられるならば教会のためにっていうような思いがあったんだろうなとも思います。しかしそういう意味で病気は癒されず亡くなられた。一体あの米田先生の祈りは何だったんだろう。私はそういう思いを抱えながら、実はこのヤコブの手紙第5章の言葉に出会って、自分が見落としていたこと、気づかされたことがある。神は癒してくださいと祈り続けておられた米田先生の祈りをちゃんと聞いておられたということです。癒してくださるという方法で答えられなかったかもしれない。しかしちゃんとその祈りを、祈る米田先生を受け止めておられた。そして私も含めて周りの者はいろんなことを米田先生の姿を見ながら思うかもしれない。でも米田先生自身があの時あの状況で一番祈りたかった祈りが癒してくださいっていう祈りだったんであれば、まさに一番祈りたい祈りを祈り続けながら、しかもその祈りを神は我が子の祈りとして受け止め続けておられたんであれば、私はその祈りの中で米田先生は大きな神様の慰めを、救いを受け取っておられたに違いない。私はそのことに気づかされて、病を負っている人のために祈るということに迷いはなくなりました。神は必ずその祈りを聞いてくださる。そして神様のお答えをきちんとそこで与えてくださる。15節にこういう言葉があります。信仰による祈りは弱っている人を救い、主はその人を起き上がらせてくださいます。信仰による祈りは弱っている人を救い、ここは以前西尾茶屋キリスト教会でも使っていた口語訳聖書では、信仰による祈りは弱っている人を、病んでいる人を救いとなってたんですね。病気のことが語られる中での言葉ですから、ここで弱っているっていうのは病気のために弱ってるっていう、そういう理解があったんだと思います。それは間違ってないとも思います。でもそこで病んでいる人を癒しというふうには言ってないんですね。救いっていう言葉が使われてる。病の中にあるものが本当にそこで神様助けてくださいと祈るときに、 病の癒し以上に神は大いなる救いをそこで与えてくださるっていう約束がここに語られてるっていうことじゃないでしょうか。神は必ず救ってくださる。そして主はその人を起き上がらせてくださいますっていう言葉が続きますが、この起き上がらせてくださるというこの言葉は新約聖書で他の箇所では復活させてくださる、死からよみがえらせてくださるというふうに訳される言葉なんですね。病の癒しを願った、祈った、病を癒されなかった、そして地上の生涯を終えた、だから虚しいじゃない。神の救いは死を超えてその人を救ってくださる。ここに死に打ち勝つ神の真実な救いと慰めが語られているんだと私はそう思うんです。そう語られた後でこの手紙は15節の後半からこう言葉をつなげる。その人が罪を犯しているのであれば主は許してくださいます。それゆえ癒されるように互いに罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。ここもこう読み味わっていくときに、もしかすると一つ親と思うポイントかなと思います。苦しみ、不愉快、そういう中で祈ってごらん。病気であればその病気の癒しを神様に祈ったらいい。そういうことがずっとこう語られながら、なぜここで罪の許し、罪の許しを願うっていうような話が出てくるんだろうか。いろんなことをそこで思い浮かべることができるかと思いますが、私はそういうことをどうしてだろうって考えながら、以前ある牧師の説教の中で聞いた忘れられない言葉を思い起こしました。その方はこういうことをおっしゃったんです。我々日本人が苦しい時の神頼みっていう言葉をまあよく使うなと、使うよねと。苦しい時の神頼み、まあ、この言葉には批判がこもっているとも思いますね。普段神様に祈りもしない、願いもしないのに、苦しくなったら神様のもとに来て祈り、願うなんてずるいじゃないかっていうのは、そういう思いが苦しい時の神頼みっていう言葉には含まれていると思うんだけれども、私はとその説教者に言うんですね。こういうこともあると思うっていうんですね。どういうことかと。苦しい時の神離れ。苦しい時の神離れ。苦しければ辛ければ神様に祈るのが人情だろう、自然だろう。いや、そうとは言えないんじゃないかということだと思います。苦しいから、辛いから、かえって神様に心が向かない。神様から離れていってしまう。祈れなくなってしまう。皆さんは今の話を聞いてどうお感じになるでしょうか。皆さん自身の経験を思い起こしてくださってもいいんだろうと思います。苦しみが辛さが自分を祈りに向かわせたんだろうか。いや、かえって苦しくって辛くって祈れなくなったっていうことがあったんじゃないか。もし祈れなくなっちゃうんだとして、それはどうしてか。もちろん神様を信頼しているのにこんなに辛くって苦しい思いをするなんてっていうところで、神様に対するご意志の反発の思いっていうのがそうさせるってことがあるかもしれません。でもこういうことがあると私は思いました。苦しい時、それこそ不愉快な思いを抱えているとき、 私たちは決して自分がそこで綺麗な自分でいるってわけじゃないっていうことが身に染みてよくわかると思うんですよ。本当に病気の苦しみの中で辛くって、もしかすると身近な家族がそういう自分を思いやって支えてくれる、一方でありがたいと思うんだけれども、でも他方で思う、本当には自分の辛さは分かってもらえてない、そういう思いが愛を持って支えてくれている相手に対する苛立ちになったり怒りになったりする、そういう自分の姿っていうのをこう不意に顧みるときどう思うか、なんて自分は自己中心だ、なんて自分は醜い、なんて自分は自分勝手な、不愉快であれば祈りなさいっていう、一日しょっちゅう不愉快になるっていう、でもその不愉快な時に正直こう思う、不愉快な中で自分を顧みて、こんな自分が一体神様の前に立っていいんだろうか、こんな自分が一体神様の前で何を述べるってことができるんだろうか。私はこの聖書の言葉がここでどうしても我々の罪の問題と許しの問題に触れなければいけないっていう思いがそこにあるんだと思うんですよ。つまりそういう我々に、こんな身勝手な、こんな醜い、こんな自分中心な、こんな自分が神様の前に立てるかなんて思うな、神はそんなあなたに罪の許しを与えておられるんじゃないか、十字架を見上げてごらん、十字架はまさにそういう罪深いあなたのために、許しを与えてくださるために、神が御子を与えてくださった本当に尊い御業じゃないか、何のいさおしもないっていう時に、それは本当にそういう罪深い自分自身がということですよ。我々はついそこで罪深さの中でかえっていい子になろうとする、こんな罪深い自分じゃ神様の前に立てませんなんていうような思いを抱きかねない、でもそんなこと神様はお喜びにならない、いや神様はそういう我々に向かって招いておられる、そういうあなたが私の前に出てほしいんだ、そういうあなたがその思いのまま私の前に祈ってほしいんだ、この罪を整理してからそんなことじゃない、罪人のままでいい、罪を抱えたままでいい、こんな罪深い祈りをですか、いいんだ、そこで祈り始めてごらん、その祈りの中であなたは罪の許しを経験する、その祈りの中でそのあなたの罪は清められる、その祈りの中であなたはその罪から立ち上がることだってできるんだ、私は本当にここに罪の許しを願い祈ることを促してくれているこの聖書の言葉に、言葉に表せない慰め、力づけを覚えます。さらに聖書は17節からエリアという人物に触れていきます。旧約聖書の列王記上というところに登場するイスラエルの預言者です。エリアは当時イスラエルの国にバールの神という偶像を拝む信仰が広まっていて、そのバールへの信仰に心を奪われている人々に対して、そんな信仰を捨てて誠の神に立ち返ろう、イスラエルをあのエジプトから導き出してくださった神に立ち返ろうと一生懸命語った預言者です。そんなエリアの、まあ、名場面と言ってもいい箇所がですね、今日ご一緒に聞いているところで紹介されています。17節から読んでみます。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ると、 3年6ヶ月にわたって地上に雨は降りませんでした。しかし再び祈ると天は雨を降らせ、大地は実りをもたらしました。偶像を離れない限り神はこの地に雨を降らせられないよ、その通りになった。そしてまさにエリア物語でですね、まあ、ある意味一番盛り上がっている箇所とも言えるのがですね、ついにそこでバールの数百人に及ぶ預言者たちとエリアたった一人で対決するという場面があるんですよ。どちらが本物の神かはっきりさせよう、共に祈ろうじゃないか、どちらの祈りに応えて神は雨を降らせてくださるか、どちらの祈りに応えて神がそうですね、祭壇に火を下されるかですね。そしてお互いがそのですね、バールの数百人の預言者たちがその祭壇に、ある面狂わんばかりの祈りを捧げるんですけども、一向に火は下らない。ところがエリアが一言祈ったら火が下って、エリアの神こそ誠の神だ、大勝利。まあ、そう考えますとですね、エリアっていうのはすごいなと、エリアの祈りっていうのはすごいなとこう思うわけです。ところが今日ご一緒に聞いている聖書の言葉は確かにその場面を紹介はしてるんです。紹介はしてるんですけれども、エリアっていうのは我々と違う超人的な預言者なんていうふうに紹介してませんよね。17節最初にはっきり言ってる、エリアは私たちと同じ人間でした。私は聖書が本当に好きなのはですね、このエリアの弱い部分もちゃんと描いてくれてるんですよね。バール預言者に大勝利しました。その直後です。実はこのバールの信仰っていうのは王の妃であったイゼベルっていう、外国人の奥さんなんですけれども、イスラエルからするならばですね、そのイゼベルが持ち込んで流行らせた。でこのイゼベルという、お妃はですね、鉄の女と言ったらいいか、この大敗を期したエリアを前にしてなお屈せず、家来に命じてエリア暗殺命令を下すんですね。でこのこれほどの勝利を収めたにもかかわらず、イゼベルが自分に対する暗殺命令を下したって知ったエリアがですね、心がポッキリ折れちゃったって話がちゃんと聖書に出てくる。折れちゃったエリアはですね、もう逃亡しちゃうんですよ。そして神様に祈るんですよ。神様、もうやってられません、今すぐ私の命を取ってください、今すぐ私の命を取ってください。ある旧約学者はあそこでエリアは神様自殺していいですかって願ってるんだっていうふうにそう解き明かす。もう死にたいって言ったんですよ神様に。神様に向かって死にたいなんて一番祈っちゃいけない言葉だとも言える。どのような中にあったって神様は祝福を持って私たちに命を作り与えておられるんだっていうのが聖書が変わりなく語り続けている信仰だと言える。それなのにその自分の命を自分で捨てていいかなんて神様に言っちゃいけないだろうとそう思うんですけれども、その場面で神はそんな風に言うエリアを一言も咎め立てなさいません。むしろエリアに寄り添ってくださるようにパンと水を与え、エリアを励まし力づけ、神がおられるホレブという山にエリアを導いていかれ、そしてエリアに対してお前は一人ぼっちで戦っていて心細かったのかもしれない、でもお前には7000人の仲間がいるんだと、そう言ってエリアを励ましてくださった。私は本当にこの場面が好きというよりも本当にこの場面に恵みを覚えます。このエリアを受け入れ、なおこのエリアに 励ましと力づけを神が与えておられる。以前私の知り合いの牧師からこういう話を聞かせていただきました。その教会の一人の女性の若い女性の信徒さんがいらっしゃって、でその方はですね、ご両親がその教会の会員で、でもそのお嬢さんはもう小さい頃から体が弱く病気を抱えていて、でずっとその病気が治らないという状況だったそうです。激しい腹痛に襲われて下痢を繰り返すという症状だったそうです。でそういう中にありましたので、外に出られない、その牧師さんがお家を訪ねて聖書の話をして、やがて信仰告白なさってお家で洗礼をお受けになったんだそうです。でその後もその牧師がそのお嬢さんを訪ねて、礼拝を家でやって、でそういう日々を過ごしておられたそうですけれども、ある時このお嬢さんがこの牧師にこういうことをおっしゃったそうです。先生、もう私は死んでしまいたい。先生、もう私は生きていたくない。死にたい。その牧師はそのお嬢さんの言葉を聞いて一瞬言葉に詰まった。でも何とか励まそうと思って一緒に祈られたそうです。で祈った後、その牧師はその、信徒であるお嬢さんの言った言葉がどうしても心に引っかかってわだかまっていたそうです。そしてある時、たまたま車に同乗なさったその牧師にとって非常に尊敬し、また指導も受けておられて、もう牧師を引退なさった先生が、高齢の先生がいらっしゃって、でこのことを相談したんだそうです。実はこれこれの信徒がいて死にたいっていう、私は一体彼女に何て語りかけたらいいんでしょうか、先生どう思われますか。するとその高齢の先生はその話を聞いてしばらく黙っておられたそうです。で黙っておられて一言こうおっしゃったそうです。その女の子が死にたいっていうその気持ちが自分には痛いほどよくわかる。ただそれだけおっしゃったそうです。相談なさったその牧師はそこでハッとしたそうです。自分は牧師として死にたいということを言ってしまっている彼女に何とかその言葉を言わないようにどう導いたらいいだろうか、どうしたらいいだろうか、そういうことばっかり考えていたけれども、そこで大切なことを、本当に大切なことを見落としていた。それは一体神が死にたいとそう言わざるを得ないその彼女を神が一体どんな思いで見つめておられるかということを自分はまるで考えてなかった。これはこの牧師にとって悔い改めの経験だったそうです。そしてこうおっしゃいました。私は神が彼女をどう見ておられるかっていう、そこに自分の目を向けさせていただいたことで彼女と向かい合うときに迷いはなくなった。自分がそういう思いに追い詰められている彼女を救うなんてことはできやしない。牧師にそういう意味において人を救うなんてことはできません。でもそう言わざるを得ないんだったら一緒に神にそう祈ろう。エリアだってそうですよ。死にたいって思いを神にぶつけた。神はそれを祈りと受け止めておられた。 そうであれば、私と一緒にその祈りを祈ろう。神は必ずその祈りを受け止め、あなたに救いを与えてくれる。皆さん、私たちが祈ることができなくなるということは本当はないんです。我々がどんな状況にあっても、どんな絶望と思えるような気持ちを抱えるときにも、いや、そうであればそのままの姿で、そのままの思いを神様に告げればいい。神はその祈りを最愛の我が子の祈りとして受け止めていてくださる。今日この時、その神がここで私たちの祈りを受け止めておられます。お祈りをいたします。あなたの前で祈ろうとするときにこそ、自分自身の姿にこだわり、自分自身の姿に心を奪われるあまりに、祈りの言葉も声に出てこなくなる。これがあなたの前に隠しようのない私たちの姿ですが、しかしなおその私たちを憐れんでくださることを決しておやめにならないあなたが、この朝も十字架の主イエスを指さしてくださりながら、あなたのすべてを私に祈ってごらんと、なんと大きな恵みでしょう。どうぞ私たちがそのあなたをいつも見上げながら、祈らせていただきながら、そこであなたが与えてくださると約束しておられる救いに預かりながら、与えられた歩みを一歩一歩歩ませていただければと心から願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。